金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。10月23日の朝のご記念、皆さん暗い中また寒い中ようお参りございました。急に秋を通り越して冬になったような感じで、私もたくさん着込ませていただいておりますが、どうぞ皆さんもお大事になさってください。昨日なんとなくですけど、テレビを見ておりましたら、平安時代のですね、仏教のについての、解説みたいなことをやってくれておりまして、私も関心がありましたのでこう見させてもらったんですね。平等院の鳳凰堂というのがありますよね。綺麗な世界遺産になっていますね。国宝ですけどね。あれが極楽というものを建物で表したものらしいですね。で、そのお釈迦さんが亡くなって1500年経つと末法というようになるというのが、その平安時代ちょうど重なっているということで、たまたまと言いましょうか、戦争が起きたり、そしていろいろ災害が起きたりですね、犯罪が増えたりして、いよいよこれも世も末という末法というね、そういうことを平安の人たちは実感してたらしいですね。そういう中に仏教が、その地獄と極楽というそういうものですね、庶民に分かりやすく示してですね、その死んだら極楽へ行けるようにということをですね、仏教としていろいろこう、そういう働きというんですかね、行事をしたり、本を出したりしてるんですね。で、その人間にとって私は前から思うんですけど、死というものはですね、非常に恐ろしいものですね。皆さんどうです？自分にこう死が死ぬということが差し迫って時のことをこう想像してみていただいたんですね。決して楽しいことじゃないですよね。しかし残念ながら人間みんな死ななきゃいけないですね。年齢はみんな違いますね。寿命はみんな違いますけども、いずれは死ななきゃいけないね。200歳までも300歳までも生きるということはできないんですね。死というのはどういう迎え方ができるかということは、私たち今の現代の平安の人に限らず、私たちにとっても大事な問題ですね。私もいつもたびたびお話をして恐縮ですが、10年前に病気をさせていただいて、何度もですね、死をやっぱり意識しましたね。どういうわけかまだ生きてるんですね。それから10年間生き延びさせていただいてるんで、これも神様が何か私にですね、修行をさせるために命をくださってるかなというふうに思うんですが、で、皆さんよくご存知の初代のですね、最後ちょうど101歳の正月を迎えた時にですね、いずれ葬式がありますが、私はよそへ行くのじゃありませんとね。生まれてきた天地に帰るんですから、めでたいことなんですというね。ですから、お葬式の時に泣いたりわめいたりしないで、悲しんだりしないで、おめでとう言うて万歳三唱してくださいと言ったのが、初代のその死を迎える気持ちと言いますよね。私たちにとっては教えだろうと思うんですね。 いろいろその昨日テレビでその仏教のね、そういうまあいろいろなこう教えてるんですか、
うん、
あの仏教ではあのその平安時代にですね、阿弥陀仏がですねこう迎えに来てくれるというそういうことをですね形に表すために、仏像を背負って歩いたりですね、極楽浄土へ行けるようにこうなんかそういうお祭りごとみたいな形で、まあ、みんなにそういう教えを広めようとしたようですね。全国各地で、まあ、今でもそういうのがあの岡山県でも残ってるらしいですね。あの全国各地にですねそういう、うん、阿弥陀様をこう背負って歩いていったりですね、そういうふうなこう祭りお祭りのような形の行事が、残っているんですね、まあ、そして自分たちが極楽浄土へ行けるようにということを願ったという、まあ、非常にあの人間の素朴な願いをですねそういう形に表したということだと思いますね。それはあのいいとか悪いとか私は申しませんけどね。しかし今私たちは幸いですね、その初代がそういう、ある意味でこの道の信心を生涯いただいた初代がですね天にこのお披露前で、残してくれてるわけですね。それは私たちはやっぱり一つの、なんていうか鏡とさせていただくことができると思うんですね。それからあの教祖様はですねこの書き残されたご自分があの筆で書き残されたお知らせこと覚え帳に最後の絶筆にやっぱり人民のため対岸の氏子を助けるため身代わりに神がさせるとか金光大臣比例のためと、これが教祖様の死だったわけですね。あの死んで終わるとかですね、なんか地獄に行くとか天国に行くとか極楽に行くとかいうことは一つも書いてないんですね。この姿を隠すことによって御霊の神となって人を助けたいというそういう願いがこうねにじみ出てるようなそういう最後絶筆になってですね、国に返される直前にそういうことを書いてる。人民のため対岸の氏子を助けるために身代わりに神がさせる金光大臣比例のためと、そこにあの金光元松先生がここにわざわざ持ってきてくださった教祖様のその直筆の写しですね、色紙そこにずっと置いていますからね、あれです。それは私たちお道のご信心をいただいておるもののですね最終的なあの目標ではないかと私は思うんですね。まあ、仏教は仏教としてそういうふうに、お釈迦さんの教えをもとにして、まあ、地獄と極楽というようなねそういうふうなことを、対比させてですね、そして地獄に行くと恐ろしいぞというそういうことをみんなに植え付けた上で極楽に行けるにはどうしたらいいかと。でそのさっきの話の続きにですね法然さんが現れるわけですね。法然さんはそういうふうな祭りとかせんでもただ南無阿弥陀仏と唱えれば天国に極楽に行けるという教えをしてですね、これがまた大勢の人に受けるわけですね。なんかこうそういうお祭りごとというかそういうふうなことをせんでも唱えさえすればええということを教えられたんですね。まあ、いずれにしても仏教はその人間が死後ですね地獄と極楽に分かれるという考え方です。で教祖様や初代が考えられている死というのはそういうものとは全然違うんですね。御霊の神となって人を助けたいと、もっと助けたいと、あるいは生まれてきた天地に帰るということなんだと、その極楽とか地獄とかいうようなことじゃなくて天地から生まれてきてんだから天地に帰るんだとね、そういうことを教えてくれておりますね。まあ皆さんも 朝から縁起でもないことを先生言うなと思われるか分かりませんが、皆さんもいずれ死が来る、私もそうなんです。その時にジタバタしないで安心して生まれてきたところに帰るというぐらいの気持ちを持たせていただいておかないと、ジタバタするようなことになるかも分かりません、ね、分かりませんよその目の前に自分が死を迎えないと分からないと思いますが、私たちはそういう良い手本があるということをね、大切にしておきたいなというふうに思っております。はい、今日も